い、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私パーソナリティの衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトル圭佳です。
今週もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
圭佳さん、20日で緊急事態宣言措置が終わって、
はい、
で国会も16で閉会いたしましたので、
はい、
今週の月曜日、いわゆるマンボウになってから、
はい、
出町柳駅での街頭演説を再開いたしまして、
はい、
で月火水と今日ね久しぶりに立ったんですけど、
はい、
ちょっとやっぱ時間が空いて久しぶりだったんですけど、道行く方からはですね、
はい、
お帰りなさいとかね、
はい、
いやいつも元気もらってたのに久しく会ってなかったねって、帰ってきてよかったとか、
はい、
また頑張ってな京都のためにとか、
はい、
なんか結構温かいお言葉をいただいて、まあ、本当によし頑張らなあかんなっていう気持ちになりました。ありがたいです。
ありがたいですね。
ね、
うん、私も待ってましたよ、まあ、
いやもう大きいマイク使ってね、もう近所の方には申し訳ないという気持ちでいつもやらせていただいてますけど、そうやって言っていただけたらまたほんまに頑張らなあかんなと思って今現場を走り回ってます。
はい、
はい、で1点今日皆さんに情報提供ですけども、
はい、
今日の1時に京都市から発表があったんですが、
はい、
ワクチンの接種券については先度この番組でもお届けしてきたんですけど、
はい、
16歳以上の皆さん、まあ、京都市民全員にですね、うん、
はい、
京都市から接種券が、
はい、
7月の9日、
はい、
金曜日までにお手元に届くことになりました。
はい、あ、そうですか。
はい、だいぶ前倒しですね。
はい、これ待ち望んでたんですけどね、私も。
まあ、接種券がないと始まらないので、
番号さえあれば結構ね、いろんなところで予約を させてもらえることができるんですよね。
そうなんですよ。で、それで、うん、なんて言いますかね、接種券が来ることによって、いろんな選択肢が増えるんですよね。
そうですね。
で、増えたときに、自分はどこで、いつ、どうやって申し込んだり、受けたりすることができるんだろうかということを、
はい。
重本守の Facebook で、
はい。
今日情報発信してますので、
はい、
どうぞインターネットで重本守ると検索いただければ、 Facebook、インスタ等々で、はい、分かりやすい早見表を作ってますんで、ぜひご活用いただきたいと思います。
はい、
はい、それと圭佳先生ね、
ええ、
ちょっとびっくりしたニュースがあったんですけどね。
はい、
まあ京都では2度目なんですけど、昨日のヤフーニュースで、まあ、はい、我が同僚先輩議員の安藤先生がもう選挙出ないということを表明されて、
はい。
で、ご本人からは私何も聞いてないんで、おそらくどっかで公式発表があるんで、それを待ってるんですが、
はい。
もう衆議院はですね、
うん。
任期が10月の21日までですから、
そうですよね。
僕が一番いいと思うのは、もう任期満了まで、はい、コロナ対策全員でちゃんとやって、
はい、
その任期満了に伴う総選挙が、まあ、11月の投票日っていうスケジュールが、
はい、
一番いいのかなと思うんですけど、
は
い、
い
ずれにしてもこの秋に総選挙あるんですよ。
はい、
でコロナが1番、選挙は2番ですけど、
はい、
でもこのタイミングで例えば愛媛1区の塩崎康久元厚生労働大臣が、はい、これもついこの間出ないと言ったり、
はい、
野党で行くと山尾志織先生がもう出ないとなったり、
はい、
あとはまた神奈川県では小此木大臣が市長選挙に転じていくということになったりですね、
は
い、
ええ、
この選挙直前に急遽候補者が、あれ現職が辞めるとか、あるいは出ませんとかっていうような話があってですね。
は
これは、まあ、正直、あまりよろしいことではないなと思うんですけどね。慶子さん、
はい。うん、そうですね。
うん、
京都もそうなるとなると、ちょっとね。
いや、昔みたいにね、抽選挙区で、一つの選挙区で複数人合格するような選挙区であれば、
はい、
若手がどんどんね、ベテランをこう追い上げていくとかね。はい、あるいはまた若いそのチャレンジャーが出てくる余地が十分にあったんですけど、
はい、
こと小選挙区になってしまうと、その小選挙区ごとに、はい、当選できるのは一人なんですよね。
うん、
そうですね。そうすると、うん、各選挙区支部をお預かりしている現職が、
うん、
まあ、引退するとか続けていくっていうことは、まあ、政治家の出処進退に関わることなので、
はい、
それはご本人の、ね、考え方、意思、これしっかり尊重していかなくちゃならないんですけど、
はいはい、
それにしても直前っていうのはね、
はい、
あんまりええことじゃないですね。
うん、そうですね。
だって多くの方に、この国会という場で活躍していただく、その、門戸が、
はい、
広く開かれてないことになりますよね。
うん。
ドタバタで候補者を決めていかないといけないので、
うん。
まあ、それ言い悪い別として、まあ、理想的な姿ではないなと、前々から思ってたんですけど、うん、
はいはい。
ことこの次の衆院選に向けて、そういうことがバタバタ出だしてるんでね、
うん。
やっぱり、まあ、主権者である国民の皆様方の代表を選ぶわけですから、
はい。
ねえ、やっぱりその責任のある、あの、政党としては、
はい。
まあ、そのあたりしっかりした方がいいということで、まあ、金がね、はい、自民党青年局は、
はい。
例えば衆議院任期4年ありますから、
え、
もう例えば半分、2年過ぎた段階で、
はい。
次の選挙お出になりますかっていうような意思表示をした方がいいとかね。
はい。
まあ、提言は出してるんですよ。
はい。
うん。で、今、現行の制度でいくと、うん、73歳以上は、
はい、
あの小選挙区で立候補する場合、比例名簿に名前が載せられないっていう、
はい、
で小選挙区であの勝てなければ、もうそこで引退っていうふうなルールがあるんですけどね。
ええ、
やっぱり若い人が、この日本のね、やっぱり将来左右する政治の場面で、
は
い、
うん、
もっともっとこう入ってこれやすい、
うん、
うん、チャレンジできるような仕組みの方がいいなと思いますね。
はいはい、
うん、まあ、いずれ重本も今48歳ですけど、年を取って期数重ねて、はい、まあ、若い人がどんどん下から出てきて、
はい、
あの、追い上げられる立場になるんですけど、まあ、それにしてもね、
はい、
やっぱりあのいつチャレンジャーが出ようともですね、びくともしないぐらいの、はい、
うん、
立派な仕事、喜ばれる仕事をね、
はい、
やっておきさえすれば大丈夫かなという思いでね、まあ、
日々、はい、
仕事してるんですけどね、
はい、
はい、まあ、そういった意味で、まあ、ぜひあの最近統一地方選挙も、まあ、2年後ですけども、
はい、
あの地方議員にチャレンジする若者も減ってきてるんで、
はい、
どしどし若い方は政治に興味を持っていただきたいと思います。
あ、そうですね、はい、うん、またほんなら来週はもう京都から、
はい、
来週聞けるんですね。
はい、また来週、バイバイ。
バイバイ。